社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
眩しい価値が待ってるぜ。
毎週木曜日のこの時間は就職転職活動を応援。
社会人大学
社会人大学
就活の羅針盤。
就活の羅針
盤。一般社団法人
社会人大学
一般社団法人
社会人大学
新さんです。
代表理事桑名新さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名新。
社会人大学代表理事
本日は
桑名新です。
再びビジネスライターの加藤俊夫先生にお越しいただきました。ダイヤモンド社のハーバードビジネスレビュー、商工中金発行のビジネス雑誌、
今回ですね、
商工ジャーナルなどで、ちょっと
今度就活
インタビューと執筆活動を
一生懸命企業選びだとか、
本日もよろしくお願いします。まあ、やってますけども、1000社以上の社長にインタビューをして、
まあ、全く
企業側の目をいっぱい知ってらっしゃる、
一生懸命動いてるみたい
ですね。まあ、就活生が気をつけなければいけないこと、
いろんな企業
をちょっと教えていただけないかなと、
優秀な会社の社長にインタビューしてきた中
大手も中小も、まあ、今の就活生
はどうあるべきかというか、
注意点、
会社レベルの注意点、就活の時の考え方、何か注意点というのがいろんなことをお考えをお持ちだと思いますので、ぜひアドバイスのお願いします。
知らないことをまずね、一つ積極的に就活生の皆さんにというような言っていただきたいのは、通常素直っていうと生意気の反対語を、あるいは右向け右って言ったらすぐにその右を向く人というふうに思われがちなんですけれども、そうではなく、最近親御さんの分というかですね、かなり知らないところ、自分の弱いところを十分に企業選びでそれを強みに変えていくような影響が大きくなっているという声を素直に聞く人という意味だと思います。ですから、中堅企業でですね、今伸び盛りだけれども、社名自体はそれほど売れてないという会社のどんな人が採用担当いるんですかって聞かれたときに、この学生さんは絶対欲しいという答えだという話が、採用しても、
生意気ということの判定じゃない
です ね。
からですね、すごく分かる気がします
。すいません、私親が昔は認めてくれませんでしたって言って誤りに面接まあ内定を、断りに来るという例が増えていないというふうに聞いています。
生意気ちょっとぐらい生意気な人でないと、
そうした新しいことができないと、
アドバイス、もちろん自分の息子が可愛い、
素直さというのは逆
可愛いからなんでしょうけれども、
少しこれは注意が必要かなと思います。
というのも素直だ、
一つは
というような
世代が違うんですね。
なんとなくいるんですよ、
親御さんの世代っていうのは、
ね、
やはり難しいですよね、
ちょっと例題で言うとね、こうかなと思うのが、ロールプレイングって例えば我が社で、
まあ、言うなれば過去20年30年 の日本のビジネス界はこうだったよというようなアドバイスが、
ま
あ、体験が元になっているんですけれども、じゃあそれがこれから、まあ、22歳の学生さんの20年にそのまま
当てはまるかというと、なんかこう話が伝わってくるんです
ね。当てはまらない、
なんかやっぱりそういうやつってっていうか、
確かに親御さん結構出てきます、
出てくるっていうかね、話に出てくるんですよね。
そうするとやれと言ったことやるっていう素直さも
ある意味ですけど、
これ
我々は中小企業じゃないですか、みたいな、
やっぱりなんかだけじゃなくて、
安定だとか有名だとかっていうところに
説明してほしいみたいな、
実際は親の顔をしてる指示を受ける
っていう人がいて、
それをなんか以前私親御さんに会いに行ってクエスチョンのままやって
この社長だったらみたいな、
見方が悪いと
北海道とか
に結構私も行きました。
なんかその辺
行くとこうとかあるんですけど、話だけだとやっぱり知らない会社に関してはどうも大丈夫なのかよみたいなことを思っているらしく、
な
んかやっぱり有名じゃないとねっていうのはあるんでしょうけど、
この
有名じゃないとねっていう親御さんのこの気持ちっていうのは、まあ子供のことを思ってのことだけに
社に構えてるんじゃないかなと思う。社に構えてる
んです。まあ私なんかが今の大企業中小企業そのまま比較するとですね、それは大手企業の方が退職金だとかすごくマナーがいいです。断然マザーはやはり入った時に現時点で教えられて、あるいは過去に
それを素直にですね、
これからの20年はどうかとなるとまた別問題ですから、そのあたりは
素直イコール
学生さんがやっぱり自分の
言われたこと分からないことに関しては 私は分からないんだって認める力なんでしょうかね。
そうですね、まさにそうだと思います。
なるほど。ただ親は一生懸命自分の子供のことを思わせてください。いや知らないよとも言えないと思うんでね、それどういった形で親の
社に構えると
どういったところを自分の考えで
じゃない
イコールいいのか
なという
の
も、
ちょっと曲の後に教えてください。
はい、わかりました。
で実際にこの素直っていうのがやはり
就活においてはやっぱり親の言うことを聞きすぎるとまずいんじゃないかと
続けていただきますかという話で、まあ、時代が違うってよく言いますよね。
社に構えるっていうのもですね、
どういうふうに時代が違うって分かりやすくちょっともう少し教えてください。
世の中のことを知らない人は、人材の流動感ということが昔より進んでいるということです。
人材の流動感、
社に構えないと新しいことができないという会社に入ったらそれはそれでいいんですけれども、ということが何とも知らない社員時代からそれを身につけてしまうと、本人が勤めたいと思うがなかなか定年までと言われられるような状況じゃ、
要は社に構えるイコールなんか素直に分かりませんとか知らないんで教えてくださいということを言えないということも入りますか。
そうですね、どれも入るかと思います。
要は関わり自分をさらけ出すってことが苦手なんでしょうね。
そういうような時代になりますから、それの典型がですね、会社からですね、中小企業どんどんとこう2年ごとに転勤だったとか、2世3世が言うことをされた会社にね、また場合のように2つに完全に二極化されるということをまずに対して、現場の社員にはなかなか私何も知りませんから教えてくださいてくださいっていう風にして、聞いていくタイプと、ね、はい、俺は何でも信じるんだというのが昔に比べると、ね、あの知ったかぶりをして、まあ割と
俗に言うあの年功序列制なんていう言葉も昔ありましたよね、はい、今はほとんど聞かなくなりました。死後になった
ようですけど、そんなことないですよ、ね、はい、ただ古い企業は未だに異性経営者の場合元気な時が残っています。
ただこの年功序列制が残ってる会社っていうのもちゃんと入れる環境があって、ちゃんと長く働いていても給料がもらえるしステムという仕組みが働いているわけですね。裏方では
立ててくれる。そうですね、まあ、もちろん企業にも、
例えばじゃあ先代の社長が亡くなった後に一緒に先代と働いてた時期にあなたたち教えてください、ベテラン社員の方に、次期社長ではあるけども専務だけどもお願いします、教えてください、僕はまだこの会社ではまだ知らないことだらけなので教えてくださいというような素直な気持ちで、分からないことを分からないで教えてくれと素直にこう聞き回る、
未成熟されたりとか、
社長だから専務だから
いろいろテレビで頭下げる社長がいっぱいいるわけです。
と先代が亡くなった時に、
ああいうのを見ると、これ聞いてる方、親御さんもいらっしゃると思うんですけど、
安定したところに行ってほしいなんて言っても、今の就活生45年さらに50年働かなきゃいけないわけですよね。50年間安定する場所があるかというところがないと思うんですけど、いかがでしょうか。
社員に来てた人っていうのは今後でやはり引っぺ返しを方が食らいまし、まあ特に先代の70歳ぐらいまで後に、まあどんどんと人が退職と思いますけれども、50年を盛り立てて一つの会で全うするという若手社長になったときにありえないんじゃないかな、従業員、まあ、一部のごく一部の社長だとか、まあ、とか会社はやはり維持できない方は別でしょうけれども、そこで方はやはり丸い落とされて会社を継いだ大手企業の現状だと思います。伸びるか、
分かりました。じゃあ親御さんの安定志向は危険だから、ね、全部話聞くよりも、まあ、
これ今
それなりに
就活生の最後の質問ですから、
はい、
加藤さん、飛躍というか、
当然今、飛んでましたけども、就活生よりも大きなお子様がいるぐらいの、
人を使うだろうか、人と絡む
という
ところからすると、
もし今就活生のお子さん、
同じなんですよね、
でも息子でもいいので、
加藤さんが抱えている
とするならば、
新入社員であろう
と、どのようなアドバイスをします、
う
ん、まあ、いろんな業界のことも知ってるということも踏まえて、
教えてくださいっていうふうに絶対に入らない方がいいという会社だけはあれたら、先輩は教えますけれども、あとはもう可愛がってくれます、本人の、はい、それが大きいんじゃないかなと思います。
なるほど、こういうところがいいんじゃないじゃなくて、こういうところだけは絶対ダメだ、それ以外はと自分で選ぶ、
まあ、ダメだというよりもこういう実態があるよっていうことは教えて、まあ、それを承知で入りたいというんであれば、
ね、大事ですよね、うん、なるほど、ありがとうございます。
私にとって関係のない話だから、
社会人大学
頃じゃなくって、うん、もう新人時代は何でも
適材適所
吸収して、
会社選び
編、吸収してから、あ、これは必要ないと思えば適所はどこか、排出すればいいわけですから、
つまり良い会社はどこか、会社選びの感覚は皆さんこうだろう、
なるほど、
その前に
ままじゃ
あなたは
その後の吸収力
材になる努力をしているか、
わかりました。
格好悪いことを平気で、わからないことも平気でわからないです。
社会人大学就活応援課では就活生からのメッセージを募集しております。
社会人大学
メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。
格好悪いところを隠して SYA です。
また社会人大学語録
ツイッターでも配信してますので、
パーフェクトに見せようとしている
社会人大学就活応援課、
フォローをよろしくお願いします。
さらけ出せる勇気を持つと逆に格好よく見えるものです。
社会人大学プレゼンツ、
悪いところをさらけ出す勇気がかっこいいと思うのです。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。
社会人大学就活応援課では皆さんからのメッセージを募集しております。 メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。社会人の社は SYA です。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。